今日のゲストは地元選出の代議士の早稲田由紀さんです。こんにちは。
おはようございます。衆議院の早稲田由紀です。よろしくお願いいたします。
さあ、臨時国会終わったんですよね。
終わりました。
なんか
40日間延長求めましたけど終わりました。
延長しなかったですけど、なんか中身の濃いっていうか、いい意味じゃないかもしれないけどもよくニュースになった国会だったですね、今回は。
そうです ね、はい、
もちろんあの桜を見る会一番ニュースになったんですけども、
はい、
早稲田さん的に言うとどの辺が一番なんて言いますかね、力が入ったんですか。
あ、桜を見る会についてですか。いや、
そうじゃなくて。
そうではなくて
臨時国会。
あ、臨時国会で、はい、はい、私たちはまあ桜を見る会だけがあの報道されてしまいますけれども、まあ、このことはあの一つには大きく権力の私物化と、それから税金の私物化ということを私たちは追及してましたけど、これは、ほとんど衆議院で、あの、国会ではできなかったので、国会外というか、まあ、あの、野党の合同ヒアリングでこれをやりました。で、その合同ヒアリングでやってたものを、あの、報道各社をしていたということですね。で、これについては、その今言った、あの、税金の私物化ということを非常に問題にしていて、ある意味、やはりこれは政治の根幹だと思っているので追及もしますが、それ以外に、まあ、あの、この国会では、日米貿易協定の話、これもありましたし、それから私たちは野党合同で出しました、あの、産後ケアセンターの法案が、これを、あの、みんなで全会一致で通しました。これは一つ私も、あの、党の方の子ども子育て PT というので、あの、力を入れてましたので、あの、こういう形になれてよかったと思ってます。
スタンダーローン、はい、子育てっていうんですか。
子育て、はい、
どういう制度なんですか。
あ、産後ケアセンターですか。
はい。
あのですね、いわゆる出産をした後に、はい、お母さんたちが、あの、昔だったら、まあ、あの、ご実家に帰ってね、あの、産後少し休めるとか、子供、子育て、いろいろ教えてもらうということができたけど、今そういう状況にない方たちが非常に多い中で、ある施設を作るなりして、そこで休んでもらいながら、子育てのノウハウも、それから、まあ、授乳とか、そういうこともいろいろ教える助産師さんが、そういうことを、あの、制度として、今まで法律に位置づけられていなかったので、制度として位置づけることに、母子保健法に位置づけることになりました。今も世田谷区とか山梨県でやっていますけれども、うん、これは任意でやってますので、うん、あの、今回そういうことでできたのは大変良かったと思います。まあ、まだこれからですけれども、はい、
なんか、あの、早稲田さんが、あの、山中先生の iPS の関わりでなんか国会でいろいろおやりになったと聞いてるんですが、
はい
はい、これ何ですか。
これはあの、ご存知のように、あの、ノーベル賞の山中教授が iPS 細胞、うん、で、これを今、あの、いろいろな方に、またいろいろな病気に、あの、対応できるようにということで、備蓄の事業をしてます。ストック事業で。で、これについては、まあ、あの、安倍総理自らの、まあ、あの、非常に肝入りで、10年間で1100億円、これは、あの、別にこの事業だけではないですけど、iPS 関連のですね、それに、10年間で1100億円投じるという、まあ、約束をして、そしてこの iPS の、あの、京都大学のサイラという研究所がありますが、ここにも、10年間支援をしていくということになっていたのが、2022年までなんですけれども、突然この夏に、支援を打ち切るというような話が報道で出て、うん、そして山中教授が大変怒られて、
官邸行ってましたね、確かに。
はいはい、あの、官邸というか、あの、まず第一弾は記者会見ですね、うん、そこで怒ってたというお話だったんです。それで、これは一つでは、あの、この iPS のストック事業については法人化すると、うん、あの、財団法人を作るということでやられて、あの、いるので、もうじゃあそれだったらいいでしょうみたいな感じでね、突然この支援打ち切りが出てきたようなんですが、うんうん、あの、非常に不透明な経過で、あの、政府が約束したにもかかわらず、うん、突然の打ち切りになったのが大変よくわからないし、この報道だけで私たちも見ているので、まあ、どうなんだということを、あの、科学技術イノベーションの特別委員会で質問して、まあ、いろいろその中身が出てきたというところであります。
ストップできたんですか、その削減
は。はい、あの、この質問をしてからバタバタと動き出したようで、来年度については これまで通り十数億かどうか分かりません、うん、これ今概算要求の段階でまだ決まってはいませんけれども、大臣の方からは来年も約束通り、あの今まで通り支援をするという、うん、あの会見の答弁はありました。これから閣議決定などで、うん、きちんと見ていかなければなと思いますが、はい、
私は個人的には、あの今回の臨時国会で一番興味持ってたのはね、あの入試の問題なんですよ。
入試の問題ね、
記述式と、
ね、
それから英語の話どうするかって話、
はいは
い、私はあの原則的に記述式に賛成なんですよね。やっぱりあの丸バツつけてもちょっとも、うん、分かんないんですよ本当は。鉛筆倒してもどっちかは丸か丸かバツになるわけですからね。はい、でそういう意味で記述式ってのはすごい大事だと思ったんですが、あの結局それが延期というかもうやめですよね結局は。
そうですね。ね、
はい、英語もあの民間の業者を使ったなんかサットだとかそういうのは使わないという、うん、とりあえずは使わないということになったんですけど、はい、僕はそれは良かったと思うんですけども、良かったっていうか、あのもっと議論すべきだったなって、じゃあ入試はどうあるべきだなのかっていう議論をもっともっとしてもらいたかったなと思うんですけど、これ時間がなかったんですかね。
はい、いえ、あのたくさんあの議論はしていたと私たち思ってるんですけれども、まずこれのどうして、じゃあ、それが延期になったかといいますと、延期っていうのは、まあ、英語の方は延期ですよね、ええ、でまあ、こちらの記述式は、まあ、ほとんど無理な状況になってますけれども、まあ、もともとその安倍内閣の目玉で、これも民間に委託してやるというようなね、この受験改革という名のもとの、ええ、まあ、官から民へのやり方ですよね。でこれを規制改革でやっていきたいと、ずっと安倍内閣では言っていた、その2本柱が一つは英語であり一つは記述式だったわけですけれども、英語の方の議論においても全く英語の、先生関係者これが入っていない中で決められていた、うん、それで、もう一つ記述式においては、記述式はいいと思うんですよ、うん、でもいいと思うけれども膨大なそのなんていうんですか、共通試験のような形で、ね、しかもアルバイトが採点をするっていうことも分かりましたし、うん、そうすると何を本当にきちんと採点できるのか、記述式っていうのはとても大変ですよね。見る方も書く方も答える方も大変だけど、回答を見る方も責任があると思うんです。だから各大学でやられるのはいいんだけれども、共通の試験としてそれをやるのには非常に不十分だった議論が、うん、その中で高校生たちが、英語については4万人以上の署名を集めてこれやめてくれということを言ってたんですね。で一つには、まあ、萩生田大臣の、身の丈発言がありました、
うん、はいはい、
でこれは機会均等、少なくともどのような、家庭状況で生まれてもやはりみんな同じように教育を受ける等しい機会を与えるというのが政治の基礎的な私は役目だと思ってるんですけれども、それをまあ自分の生まれた環境に合った教育しかできないよっていうことを暗にね匂わせるような発言ではなかったかと、大変これは残念なんですね、うん、でその意味で言えばなぜかというと1万円から3万円これがかかるわけなんです、英語の試験を受けるには。それから地方によっては非常に何箇所でもやりませんから受けられない、受けにくい地域もある。その中で非常に格差が生まれるのではないかということをずっと私たちはこれ実は今回の国会だけじゃなくてもう何年も前から野党をやってました、でその中でそういうことが全然聞き入れられなくて改善もされなくて、でここに来てなぜ変わったか、突然こういうふうに延期になったかっていうと身の丈発言があったんでわーっと反対の高校生たちの意見が出たということがあったんだと思いますね。だからそもそもやることありきで進んでましたから、
僕はね、はい、延期する必要なかったらやめちゃえばいいと思って、
やめちゃえばよかったですね、はい、
僕ね英語の試験で昔から日本の英語の教育は実用的じゃないと、中学高校大学で習っても外国行って使い物にならない、
ね、
でもね語学ってそんなもんですよ、勉強するもんじゃないんですよこれ慣れるもんなんでね、これで試験するっていう方が試験はいいですけども、それで試験でふるいをかけるっていう種類のもんじゃないと思ってるんで、
はい、
あんまり入学試験で英語の比重ってのは高い必要ないと思ってるんです、
う
ん
う
ん、それよりもやっぱり僕は ものを書く能力、考える能力、
うん、考えるですよね、
本当 その方が大事だと思って、はい、記述式っていうのはすごく大事だと思うんですよね、うん、でそうしないと、うん、共通一字ばっで丸抜ばっかりやってると、ね、共通一字で育った子どもたちが、うん、記述式をで育った子ども例えば、うん、私学で記述式を重点を置いてるところありますから、うん、そういうところが入ること差が出てきちゃう、うん、将来、
うん、
そっちの方が問題なん で、
はい、そうですね、
で僕はね記述式の、記述式の採点ってそんなに難しくないと思うんですよ。で僕ね、あの一時大学で、例えば早稲田あたりで教えたことあるんですよ、
はい、
でその時500人ぐらい受験生いたことあって小論文書かしたんですよ。
小論文の授業を向ける
いやいや、あのマスコミ論っていうのや
ったマスコミ論、はい、
試験はね小論文書かしたんですよ、うん、200字以内で、
ええ、200字、
うん、書けって、うん、でねこれもらってきてねパパパッと見て採点して、
はい、
それでその後僕の秘書に見せてね僕の採点が合ってるかどうかね、
はい、
確認してくれって
確認
そしたらねほとんどあの一致しました彼女と。でそんなにね手間のかかるもんじゃなくて、
はい、
小論文ってのはその人間のその勉強の深さっていうのはすぐ分かりません、
うん、
もう 2,3 行読んだだけで分かる、
はい、
そういうもんなんですけどね、それやりたいな、やらせたいな、そうすると、ね、日本人のいろんなその若い人のね、思考能力が高くなっていくと思うんですよ。
そうですね、で
もそれもっと議論してくださいよ。
授業でもやらなくちゃいけないわけですよね、当然ながら。だって子供たちの教育過程で
だから論文の教育するんじゃないんですよ、ものを考えさせる教育をする
じゃないですか。そうですね、
ね、だからそのためには記述式の試験をやるってことが大事だと思うんだよね、はい、そういう議論してくださいよ。
わかりました。
やめさせんのもいいけど、身の丈論なんてもう持っての他
だけど、
だけどそこで終わらないでね、
はい、
もっとやってもらいたいなと思う。
いや本当考えるっていうことですよね、それはとても大切だと思います。だから私ちょっとあの危惧しているのはあの英語の授業なんとかの授業ってたくさん入ってくるのがいいんだけど、時間数って、まあ、どんどん大きくはなってるけど、その中で国語というものがね非常に少なくなっているのではないかと、であのヨーロッパで子育てをしていた人がもう毎日のように国語と算数があって、これはもう基礎基本だから、英語で喋るにも国語のものを考える力がないと話せないですよね、当たり前ですけれど。だからそういうことは削っちゃいけないと思いますね。もっと考えて、それからまあ発信できれば一番いいけれど。
でもう一つ、
はい、
話全然飛んじゃうんですけど、
はい、
あのイギリスの総選挙で僕はねいろいろ学ぶとこがあったなと思ってるんですよ。
ぜひ教えてください。
あのいやいや、あんなことを知らない、ね、あのジェロミー・コービンの労働党が大敗したわけですよね。勝つかもしれないって言われてた、
はい、
で2017年のこの前の2年前の選挙では勝ったんですよね、
うん、
それが今回ボロ負けしたって何が違うのかと思って見てみましたらね、
うんうん、
とにかくイギリスの中西、中北部、北中部っていうかな、うん、あの工業地帯でね、
うん、
この100年間労働党以外に代議士を出したことがないっていうところでね、はい、保守党が勝ってるんですよ、軒並み。それで何かっていうとね、
うん、
やっぱりあの EU 離脱問題、
うん、
でそこの労働者がもう EU でいると俺たちは首が絞まる、
はい、
で結局グローバリゼーションの中で、
うんうん、
あのイギリスは繁栄したわけですよね、
はい、
でシティのお金持ちはいろんなトレーディングで儲けたけども、はい、だけどその結果工場はなくなる、
うん、
外国の労働者が来て職は奪う、
うん
う
ん、
一番ひどい目に遭ったのが労働者
だった、 だったんですね。で
その労働者の意を組んだのは保守党だったんですよ。労働党はあの EU 離脱をやめるやめるとは言わなかったんだけ
けれども、
もう一回選挙で
考えると
考えると言ったんでね、うん、彼らで裏切られたと思ったんですよ。でね、これ日本の野党にもね言えることじゃないかと思うんですよ、ね、本当のニーズというものを組み上げてるか
どう
か、
ね、そう
ですよね。でその間ジェレミー・コービンの労働とは何やったかしたらね、
はい、
鉄道の再国有化とかね、
あ
そういうその
ちょっとずれてると、
そういう話ばっかりやったんですよね。でね、これはぜひね、
うん、
野党いやお考えくださいよ。
はい、わかりました。
今 そこで、
はい、
ごめんなさい私ばっかり
いいえいいえ、
さっき早稲田さんが、ね、日米貿易協定の話しましたからね、うん、あの話もその意味でね、
うん、
もっと突っ込めたんじゃないか。
農業者がね、保護されないということ
です
ね。
そう、グローバリゼーションっていうか日米貿易協定で一番ひどい目に遭うのはね、
うん、
日本の農業
者、うん、農業者です。
本当 それをその議論をしないまんま、
はい、
あれ承認してしまった。 どうせ承認されるんですよ、勝つの。
衆議院ではやりました、たくさん。
でも参議院はほとんどしなかった、
はい。
それで、あれはね、どうせ承認されるんだよ、その過程で議論しておくことがね、うん、逆に言うと日本の外交に武器を与えるんですよ、うん。日本ではこれだけこの問題、反対があるんだからって、うんうん。それはある意味で八百長ですけどもね、うん、でもそのぐらいのことをね、うん、やってほしかったな、うん。僕は原則的に賛成なんですけどね、はい、だけど、はい、その、農家に対する思いやりってのはもっとあってもよかったなと思いますね。
そういう
ことですね。
はい。
まあ、でも、こっちから注文ばっかりつけて。
いえいえいえ。議論はした、と思ってますけれども、そうなんですよね。北海道の農業者の方が、やっぱり、これだけ今まで自民党を応援してきて、自分たちはそういうふうにしてきたのに、何も恩恵がないと。うん、だけれどもそこを私たちが汲み取れてないんじゃないかというのは確かに心配としてあります。
あれね、
うん、
トランプと同じなんですよ。
うん、
トランプはアメリカファーストって言ったでしょ、
はい、
今度はねブリテンファーストってね、うん、言ったんですよ。
あ、そうですよ ね、 でね、だから
これからね、なんとかファーストってのはね、うん、世界的にそういうそのナショナリズムみたいなものは、うん、しかもグローバリゼーションでひどい目に遭った人たちを中心にね、うん、そういう声が高くなってくるんで、うん、その波にね、うん、野党は乗るべきだと思う。
その波に、
うん、すごい波だと
思う。そうなんですよね。だから煽り送っている人たち、割り送っている人たちが非常にそこで自分たちをこうグローバリズムではやっていけないということの危機感を持っているから、そういうことなんでしょうね。ナショナリズムに走ると、
日本では美化されすぎて、
うん、
グローバリゼーションのために日本は今ここまで繁栄があるんだというのはもう当たり前みたいになってるわけですよ、
はい、
でグローバリゼーションに反対ってことは悪いことみたいに口閉ざせないでみんなイライラしてね、憂鬱になってるわけですよ、
はい、
そこにね風穴開けるってのは大事、もしかしたらできることじゃないかと思う、
うん、だからやはりその今大変な思いをしている人たちのために、私はやはり野党としてはセーフティーネットの強化ということですよね。それはどういうことかというと、税金の配分をそちらにかけるということだから、自己責任じゃない逆の大きな政府ということをやっぱり野党としては連帯してそこに目指していかなければいけないと私は思います。
いや、それいろんな方法あると思うんです
よ。いろいろな方法あるけど、
でもその農民とか労働者
の農民もそう農業者も
考えてくれてるっていう、ね、
そうですね、
そういう信頼感がねすごく今必要だと思うん
ですよ。そうですよね。
そうじゃないと自民党ってのは実はね、うん、そこまで手伸ばしてるんですよ、
うん、
労働者もね、
うん、
農民もいろんな団体に、うん、みんな参加に収めてね、
うん、でもどうなんでしょうね、非正規の人がこれだけ増えてきていて、うん、でその非正規で働きたいとね、時間を限られてずつっていう方は別ですよ。そうじゃない人たちが正規になりたくてもなれないわけじゃないですか。でどうしてそういう人たちの意を組めないかって私はいつも思ってるのね。だからその4割と、もう3割以上4割ってなっている非正規の人たちの気持ちを組める、そういう、セーフティーネットの社会をもっと強く目指したいと。
あね、それ組もうとしてるところがあるんですよ。
あ、そう。あ、わかります。
わかります。
わかります。そうなんです。
あれだけ明快にね。
そういうことなんです。
言うべきだと思うの。
うん。あ、そこは木村さんと一致しました。
そうでしょ。
はい、わかります。
僕は別にその、僕は保守党、年寄りだから保守系なんだけど、だけどね、そういう議論が日本のね、
はい、
政治の中にあってほしいと思ってる。
うん、そうですよね、うん、それなので私突然だけれども、その党の中でもある意味その公平な税制を考える会というところで、うん、消費税の税率を下げる、そして他の所得税の累進課税、それから法人税の減税を削減していくと、まあ、要は法人にはもっと払っていただく、大企業にはね、そういう法人の税のことも含めた、税制を考える会というので提言をいたしました、最終日に、はいはい、でこれはその消費税、5% にまで下げることが可能ではないかという議論に至って、これから党の方にもやっていきたいと思います。
そ
う
です、
はい、
ぜひそれ声を大きくしてください。
ありがとうございます。でも木村さんの消費税についてはどうお考えですか。
僕は 15% まで上げてい
た。あ、やっぱりそうだった、そうおっしゃると思ったそうではない人たちの声は私は組みたいと思って。だ
そういう議論は
そうですよ、ね、
すべきだと思うんです。
すべきですよね、うん、だから法人税も今まで通りでいいわけじゃないし、ただ中小企業零細についてはもちろん当然支援をしていかなければならないし、 あの、例裁についてあげるっていう話ではないので、うん、あの、誤解のないようにお願いしたいと思います。
選挙近いんですかね、はい、なんか浮き足立ってきましたね、ちょっと。
浮き足立ってるのはいつもこの年末からね、新年そうなんですけれども、うん、あの、まあ、いつあっても、もう3年目だから、これはいつあってもおかしくないので、
そうですね。
はい、その構えで。
オリンピックがあるんでね、でオリンピックをどういうふうに、まあ、に向かって選挙をやっていくんだろうって、ちょっと、それが、そうね、関心のあるところなんですけど、
ね、そうですね、まあ、2月とも言われてるし、あとは都知事選と一緒じゃないかとも言われますし、まあ、いつも私たちあの試験を前にぶら下げられた受験生のようなんですけどね。
それで国民民主党と の,、
はい、
あの
合流
合流です。合流ってのは当面は残すんですよね。
もう、そういうふうにあの枝野代表は言ってます。
そうですよね。
でもそれはどうなのかね、あの合流っていう時にうんって言うのかどうか、国民さんが。
だからどういう格好になるのか、
はい、まあ、私たちは自分たちの理念を変えない、こういうことなので、それに一緒になってもらえませんかということを枝野代表からはお伝えしています。
そうです、うん、あの、いや、どっちでもいいんですけどあの一番避けてもらいたいのは、
はい、
昔の民主党が復活するみたいなこと、
そうですね、
ね、そういうイメージがあるんですよ。
はい、イメージある、ね、みんなから言われます、皆さんから、
うん、これは損だと思いますね。
そうですね、うん、どこがダメですか。
だってい
やいや、教えていただきたいな。教えてて分かりますよ、私は私なりに思ってる。
あの時代がどうだったか思えば、あ、数字が全てを、
ね、はいはい、
あ、分かるじゃないですか。
うん、
あれを繰り返すんだったら、うん、あのちょっとごめんだっていう感じがします ね、
はい、と数字もだし、あの時に一番国民の皆さんが嫌がったのは、あの中でああやって政権取ったのに中で内部分裂をしてたと。それをとても今もおっしゃる方が多い。結局足の引っ張り合いだと。自民党だっていろんな派閥があってあれしてるけれども、表向きには足の引っ張り合いを今はね、まあ小選挙区っていうこともあるんだけど、しませんよね。で、派閥の力が弱くなってるっていうのも一方であるけれど、だからそれがあの民主党の時にはあまりにも顕著で、もう国民の方を向いていない、結局はそういう権力闘争と言われました、うん、だからそれだけは避けたいと思います。合流した場合はですね、当然
今度この番組に出演していただくときも、はい、あれですかね、もしかすると選挙なんて目の前に迫ってるかもしれない。
あ、そうですね今度いつでしたっけ。
あと
4ヶ月後
あります。
怖いです、本当に怖いです、いつも。でもまあそういうつもりで私たち野党はやっていかなくてはいけないので、選ぶ権利はないのでね、選挙については頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。